Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース空海 IT ニュース1986回、12月10日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
みちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
午前様のすきちゃん、こんばんは。
こんばんは。何のことですかね。
私多分飲まないよって言ってたのにしっかり飲ん
だ、ね。言ったっけ。いや いや、結局飲んでさ、あの痛みにあったじゃん。昼間に動悸がひどかったのに、飲まんでよったのに飲むって言って飲んで、帰ってきたらもう動悸がひどくて薬飲めんし困った。
はい、どうお疲れ様でした。
すいませんでした。
しっかり食べましたか。
出たものは全部いただきましたよ。
食べた。
美味しかったですよ。
女子会で、
なんか人に出してもお金出してもらえるただのご飯って本当美味しいねと思った。めったなことだけ。
え、僕思ってあげてるじゃん。
みっちゃんはだって、みっちゃんはみっちゃんだもん。
なんそれ。
みっちゃんはもうだって、何、あなたはもう私の分身だから。
あなたの財布は私の財布。
いや、そういうわけでもないけど、だってみっちゃんもなんかあれでしょ、もう分身みたいなもんじゃん。うち、ね、あれでしょ、なんかね、お互い様じゃん。
そうだね。
そうだね。
おとんぽさん、けいちゃん、こんばんは。
こんばんは。
けいちゃん、美味しそうなパエリアにでき
たじ
ゃないですか。
エビがめっちゃ大きいですけど。
あのエビの大きさにはちょっとびっくりしたけど。
北海道いいね。
海の幸満載だね。はい、今日はまあそこそこ暖かかったですね。
うん。今日はね、薄着で行きました。割と
今日の最高気温17度まで上がってる。明日も17度だわ。
いや、もうこの寒暖差にやられるよね。
まあね。
ちょっと私の自律神経は悲鳴を上げていますよ。非常に具合が悪いです。
それは飲みすぎて具合が悪いんじゃないの。
違うって。ずっとだもん。
ずっとですか。ただ12日にはちょっとまた気温が下がる。最高気温11度。
やめて。
北日本は12日冬が戻ってくるらしいですよ。
ああ、 ほんと勘弁してほしい。え、12日
木曜日。
あ、車が帰ってくる日だ。雪降らんよね。
雪は大丈夫だと思うよ、こっちの方は。
山
は大丈夫じゃないかな、
うん、じゃなきゃうちの車帰ってこられんもん。
北の方はやっぱそうですけどね。まあ寒暖差激しいんで皆さん気をつけてくださいね。うちの会社もインフルエンザ第1号が出ましたよ。
あ、そう、
うん、
いや
まあ、建屋が別なんでね、あのマスクしろという命令は出てないですけどね。
みっちゃんは大丈夫ですか？
まあ、今のところは大丈夫だと思いますよ。ただ言うのは分かんないからね。
まあそうだよね。
あ、いみちゃんこんばんは。
こんばんは。
ケイちゃんのあのでっかいエビは天ぷら色のエビだってよ。
何エビですか？
なんだっけ。ジャンボエビ。
なんかエビ、このエビはどの料理に使うとかよくわからんけ、大きかったらいいよね。
うん、食べ応えはあるよな。こっちの方のスーパーにもあんなでっかいエビ売ってる？
あの、こんな大きなエビっていうか、あの、みたん、それこそ、私、食べさせてあげたことあると思うよ、大きなエビ、赤エビ。味噌が入っとって、じゃあなたチュパチュパしとったじゃん、美味しい美味しいって。
生きた状態、生きてなかったか。
生きたエビの味噌食べる？チュパチュパして。
いや、料理してたけど。
何の料理だったかいな、あれ。パエリアだよね、それこそで。頭つけたまま。
あれもパエリアだったような気がするな。
うん。そんな、伊勢エビとかロブスターとかは買ったことがないんで。
それはまた、でかすぎるじゃん。
パエリアはね、お金かかる。サフラン高いし。
サフランが高いよな。
だけ本当に、あの、自分だけだったらそんなにお金のかからんパエリア食べる。あの、液体でレトルトパックに入って売ってるやつがあるよね。あの、ご飯にこれ入れて、具入れて、炊飯器で炊けばいいみたいな。
ああ、パエリアの元ってやつか。
うん、美味しいよ。あれもなかなか。
うん。
なんかお腹空いたぁ。そんな感じする
だけ。飯テロだ、飯テロ。はい、それで本編の方行ってみますにゃん。
はい。
まず最初のニュースは iPhone マニアさんにあった記事です。来日中のティム・クック CEO、東方で新ウルトラマン樋口監督と会談という記事が上がってました。ティム・クックさんまだ日本にいるみたいですね。最後のツイートが2時間ぐらい前の、アップル銀座だった？いや、違う。どこだったっけ？
ね、アップル銀座って言ってなかった？
アップル銀座だ。うん。アップル銀座で店員さんと一緒に写した写真でツイートしたのが今のところ最後かな。17時12分。いろんなとこ行ってるみたいですね、ティム・クックさん。
すごいね。小学校にも行ってプログラミングのセッションとかしたんだ。
そうですね。あ、違う違う。これ、あの、アップルの、アップル丸の内の中ですよ。店に小学校の子供たちが来て、プログラミングの勉強したと。
いうことですよ。でも、この、うん。いや、すごい。いや、その、ティム・クックさんを知らない小学生もいるんじゃない？この、外人さん誰みたいなないかな、知ってんのかな、みんな。
いや、知らない人もいると思うよ。
贅沢だね。
ねえ。まあ、どれぐらいいらっしゃるか分かりませんけどね。まだいるのか、もうぼちぼち帰るのか。
東京だけなのかな。
今のところ東京だけみたいですよ、回ってるのは。前回来た時は京都とか福島とかあっちの方も回ってましたけどね。もしかしたらこの後また移動なのかもしれないし。東日本の方行ったらティムブックさんに会えるかもよ。
なんかケイちゃん変なこと書いて家に来たとか、どういうこと？
何しに来たの？あ、パエリア食べに。
パエリア食べに。日本らしいものとか、旭川ラーメンとか、せっかくだけ。
ケイちゃん、サフラン今日初めて買った。500円ちょっとした。
高いよね、あの糸ミミズみたいなの。
5、6本入って1000円ぐらいするでしょ、確か。
前買ったのは600円か800円かぐらいだよね。
お父さん車エビかな。こっちは下の方で車エビが取れるので結構大きなエビ売ってるよ。そうなのね。
お散歩さん食べたい。
はい、それでは次の記事は愛をありがとうさんにあった記事です。アップルストアが年末年始の特別営業時間を発表。大晦日は18時閉店、元旦は休業、2日初売りは10時開店、20時閉店という記事が上がってました。Apple Store が年末年始の特別営業時間を案内していますということで、大晦日から1月2日まで10店舗とも以下の営業時間になりますということで、全て統一になっているみたいですね。大晦日が10時開店、18時閉店、元旦は休業、そして2日が10時開店、20時閉店ということですよ。で、まあ3日からは、21時閉店になるんじゃないかなと思いますけどね。まあここ何年ラッキーバッグがないんで、元旦だから、元旦ない、2日だからって並ぶ人はあんましいないんでしょうけどもね。で、初売りセールの企画があるかどうかは現在のところまだ発表がないということはそうですね。まあ2日の日は初売りセールがあるんでしょうね。まあセールというか安売りじゃなくて、ストアのギフト券で還元されるのかなって気がしますけどね。
じゃあ今ラッキーバッグとかあったらお金持ちだけポーンって買うじゃん。いいやつ、いいやつ、3万とかだったっけ。
あ、でも動けないよお正月は。
交通費とか出してくれたら私買いに行ってくるよとかって言ってたかもしれないね。まあないもの言ってもしょうがないけど。
そうだね。はい、それでは次のです。iPhone マニアさんにあった記事です。Apple 2020年1月の CES で約30年ぶりに復活、プライバシーについて討論という記事が上がってました。Apple が世界最大の家電見本市である CES に約30年ぶりに戻ってきます。2020年1月にラスベガスで開かれる CES でプライバシーについて語る討論会にアップル役員が登壇することが分かりましたということで、30年ぶりにアップルさん CS に復活するそうですよ。で、今のところですね、グローバルプライバシー担当シニアディレクターのジェーン・ホバースさんという方が登壇するということだそうです。どんな人かよくわかんないけど、あ、ジェーン・ホバースって女性の方なんだ。ちょっと下の方に下がると、あのスピーカーという段があって、5人の顔写真が出てますけども、真ん中の方ですね、ジェーン・ホバースさん、アップルの方のようですね、これ。
あ、真ん中の人、
そうそうそうそう、 ホバースさんは Google アメリカ法務省などでプライバシー部門の責任者を務め、2011年に Apple に入社した方ということだそうですね。CS Apple 久々に参加ということだそうですよ。スキちゃんも参加 CS。コンシューマーエレクトロニクスショーかな。大井先生行かれますよ。
だって大井先生だもん。私に言って何しろって言うここで。
あ、それは
何ができる？司会ぐらいならできるか。まあちょっと英語だけ日本語で喋ってる。ただいまよりって。
お散歩さんがこちらからどうぞって URL 貼ってるけど、ああ、エビ？
エビ？
あ、で頼めた。カニとかなんかいろいろあるじゃん。
そうなんだ。
なんかいろんな商品。
マルハ？エビフライ専門。
あ、そうだね、マルハだね。マルハニチロかな。はい。それでは次の記事です、
はい。
iPhone マニアさんにあった記事です。16インチ MacBook Pro のクリックノイズ、ソフトウェアのアップデートで解決へという記事が上がってました。先週16インチ MacBook Pro にも映像編集ソフトを使っている最中にクリック音のような不快なノイズが発生することが報告されましたということで、これについてですね、不具合をソフトウェアのアップデートで解消すると Apple が告知したということだそうですね。ソフトウェア OS のバージョンアップで対応するってことかな。Final Cut Pro 10、Logic Pro 10、Quick Time Player、Music、ムービーズまたはその他のアプリケーションを使用してオーディオを再生すると、再生が終了した後スピーカーからポップ音が聞こえる場合がありますというふうに書かれてて、今後のソフトウェアアップデートで修正が計画されています。これはソフトウェア関連の問題であるため、修理サービスを提供したりユーザーのコンピューターを交換したりしないでくださいと記されているということですね。記されているということですね。
言い直した。
言い直したよ。はい、ということで、まあ、この現象が出ている方はもうちょっと待ってねということのようですよ。16インチ買った人はいなかったような気がするけどな。ツイキャスの常連さんの中には。
16インチっていう言葉があんまピンとこないね。
まあ、まあ15インチがなくなって16インチになってるからね。
ちょっとまだね、私の中では違和感があるな。
消化しきれない。はい、それでは次の記事、エンガジェット日本語版にあった記事です。iPhone12 カッコ仮は全6モデル？ iPhone SE2 カッコ仮はあまり売れないとのアナリスト予測という記事が上がってました。この間は4種類っていう噂を紹介したと思うんですけども、今日になって6種類出るんじゃないかと。どんだけ出すねんって感じだな。
それこそ後から言ってきた SE2 ってやつが増えたけどね、
うん、SE2 はね、もしかしたら SE9 になるかもって話も出てるよ。名前が
何 SE9?
あ、これ SE9 じゃなくて iPhone9。 今 iPhone9 結番になってるじゃない。
iPhone9 は9
よ。言うと思った。
何、自分だって言ったじゃん。何を。
で、6種類ですね。まず 6.1 インチ液晶画面とリアル背面カメラを搭載した iPhone 12 4G、 それから 5.7 インチ有機EL 画面とリアル背面カメラを搭載した iPhone 12 Pro 4G、 5.4 インチ有機EL 画面とリアル背面カメラを搭載した iPhone 12 Pro 5G、 6.1 インチ有機EL と TOF 式 3D センシング機能を備えたトリプル背面カメラを搭載した iPhone 12 Pro プラス 4G、 長、6.1 インチ有機EL トリプル背面カメラ TOF 式 3D センシング機能を備えた iPhone 12 Pro プラス 5G、 そして、これがフラグシップなのかな、 6.1 インチ有機EL、それからトリプル背面カメラ TOF 式 3D センシング機能を備えた iPhone 12 Pro Max 5G、 以上6種類。
絶対ない。
マジか。
あのそもそもさ、そんなに6種類もあって、なんかそのお客さんって、顧客って迷わすと購入なり購買意欲が下がるって言うじゃん、選択肢多すぎると。で、だけこの見出しなんじゃない？
そうだね。結局これ整理をすると、5G モデルと 4G モデルがそれぞれ3種類ずつっていう感じだね。だから全部 5G にするわけじゃないってことだな、これ。
ああ、何、その 5G 対応にすると高くなる？
多分高くはなりますよ、お値段は。
だけ廉価版も出すってことか。
そのネットワーク的に廉価な 4G、 まあ廉価というかこう広まってる、どこででも使える 4G5G は多分どこででも使えるってわけじゃないだろうからね。ただまあ 5G だから 4G 使わないってことはないと思うけどね。
それこそあのアップルに昔から詳しくて早くから iPhone 使っとるような人たちは、そんなその迷うとかっていうことに対して、いやいや自分で自分の好みのやつを選んだらいいって思うかもしれんけど、そのコアじゃないユーザーさんが今大変だと思うよね、 iPhone ユーザー、
まあね、
私も含めてね。で今現に11が出ました、11シリーズ出た、11 Pro 11 Pro Max 出ました。その時に私の周りの子が、ねえ何がどう違うか説明してって私に言うてきたんよね。
あ、その11シリーズ3種類の違い、
そう、あの IT ニュースしとるけって、説明してどれがいいんかわからんって、どれが画面が大きいんとか、どれがどう違うんとかこう聞かれた時に私何にも言えんかった。あの11 Pro Max がでっかいとかで、なんか後ろのカメラが、後ろのカメラがねタピオカみたいみたいな、それぐらいしか言えんかったっていうか、あのでその11買おうかなって言っとったのに、結局買ってない人がいっぱいおるの、周りに3人ぐらい、私が知っとるだけで3人おるよ、私入れて4人かだけ迷うの。
迷ってる人にはあれだね、あの11 Pro Max 買っときって言ってくれ。
だって高いじゃん。
いや高いってことは機能てんこ盛りだからいいんじゃないって。
でそのね、あなたたちみたいなコアな人たちはいいけど、あのそんないい機能のやつ買っても使いこなせんし、ほどほどの機能で十分だって、それより安くしてくれっていう人が多い、私も含めて。
じゃあ、ほら、安いのが欲しい人は、イレブンにしときなさいって言ったじゃん。だから、ランク的には、イレブン、イレブンプロ、イレブンプロマックス。
それはわかるよ。
だけど、イレブンプロとイレブンプロマックスは、本体の大きさが大きいか小さいかの差しかないからね。だから、大きい画面が欲しい人は、マックスにしときって。で、ちっちゃい画面でもいいよって人は、プロ？ただ、11はプロよりも画面はちょっと大きいよって。
私は、みっちゃんの持ってるプロ見て、ちっちゃって思ったもん。
あ、まあ、11シリーズの中では一番ちっちゃいからね。サイズ的には。ただ、iPhone X 持ってて、この11は ほぼ大きさ変わんないから、魅力的にはそんなに違和感ないよ。
だって私、プラスの女ですから。
画面でかくないと困るし。
いや、ほんと変な話、大きさ的にはマックスがいいよ。買うの、ね。
あ、それにはあれだよ。月ちゃん、プラスにしてる上にアイコンでかくしてるじゃん。だから余計小さく見えるんだよ。
しょうがないや。
アイコン拡大モードにしてるじゃん。
見えないんだもん。
ヤッシーさんこんばんは。仕事しなが
らこんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ケイちゃんなんでこけてるの？お風呂場で滑って転んだ。安くてもいいなら新しくしないで同じのよ。長く
使う。同じのを長く使うのがいい。
まあ確かにね。
どっちね、セブンプラス。ただ
電池の持ちがもうやばいよな。
それと OS が上がるためにモッサモッサし始めて、そのこう。何スクロールさせようと思っても画面がシャーって流れていかん、なんかブッブッブッって止まるけん、あれがもうめっちゃなんかイライラする
で変えさせようというのがアップルの戦略だよ。
ソフトバンクからもなんか来ちゃったよ。
なんだって？
ダイレクトメールが
変えませんかって、
なんかいろいろ書いてあった。
いろいろ書いてあったんだ。はい、それでは次の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。 iPhone12 カッコ仮は、あ、ごめんなさい、これさっき読んだ記事だった。次の記事だ。ん失礼しました。 URL はいいよ。いや、僕が読む記事を新しいのに書いてなかった。iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple Store アプリのデザインが刷新、パーソナライズされたコンテンツが利用可にという記事が載ってました。12月9日付で App Store アプリのデザインが一新され、商品の表示が分かりやすくなり、パーソナライズされたコンテンツも利用可能になりましたということですね。バージョンが 5.7 にアップデートされてますと。ショッピングタブのデザインが刷新されたということですね。すべての表示が一段と美しくなっており、ユーザーに合わせてパーソナライズされたコンテンツが楽しめるようになりましたと。例えば、すでに自分が所有しているデバイスが表示されるセクションが閲覧できるようになりましたということで、今自分が持ってる iPhone、iPhone じゃない、Apple 製品が表示されるようになったそうですよ。
Apple Store で？
Apple Store アプリ。それ、すきちゃんは Apple Store アプリはアップデートしてるかな？
してると思うよ。
してる？
どこ見たらいいの？
右上に自分のアイコンが出てくるでしょ。
うん。
そこタップしてやると、お気に入りってのを選択、ハートマークつけてたら一番上にお気に入りかな。 その次にご注文状況とかっていうのが出て、その下にあなたのデバイスっていうのが出てきます。
アップストア？
うん。
そんなの出てこないよ。
で、今僕あなたのデバイスのとこに iPhone 11 Pro っていうのが出るんで、その下にアクセサリーストアっていうリンクが出るんで、ここタップしてやるとこの iPhone に対応したアクセサリーを選ぶことができる。対応するアクセサリーをね。自分のアイコンタップして出てこない？
タップしたら何が出てくる？自分のアカウントとか。アカウント。
うん。お支払い方法、配送先、住所。
え、ないよ、そんなの。え、どこ？アップストアでしょ、だって。
アップストアのアプリだよ。
アップストアのアプリ
に青色いカバンに白抜きのリンゴマークのついた
それはアップルストアでしょ。
あ、ごめん、アップルストアだわ。アップストアじゃない、アップルストア
だってこれアップストアの記事じゃないの。あれ、
アップルストアだよ。
じゃあこれおかしいじゃん、記事間違ってる。アップストアアプリのデザインが IC、私だけアップストア行っとったよ今。
記事の中には確かにアップストアって書いてあって、僕もアップストア。
私悪くないもん。
アップルストアの間違いですね。
だけさっきからみっちゃんと話が合わんし、なんでアップストアにお届け先がいるのと思って今。
本当これタイトルはアップルストアって書いてあるのに、本文の中全部アップストアになってるねこれ。
ほらほら、私悪くない。
ほらほら、
あなたのデバイス出てきた出てきた。
iPhone マニアさん、あなたのデバイスの下に矢印が、矢印じゃない、リンクが出るでしょ。
出る。
そこタップしてやると自分のデバイスに対応したものを簡単に見つけることができる。
iPad が2つ出てくる。
ミニフォート
2。
ああ、2がまだスキちゃんのままになった。あ、このスキちゃん2は解除せずに僕に返したな。
え ?2 返してないよ、だって。
あ、2は返
した。その前のやつだ。その前のやつは返したけど。
なんかね、うん、
変なことしたらいけんけ、怖くて触れてない。
触れよ。あれよ。あとストアで受け取りの時に必要なパス、QR コードですね。これを、ウォレットアプリに直接保存できるようにもなってるそうですよ。このアップルストアの中で注文して、で受け取りをあのアップルのリアル店舗に指定した場合、お店着いた時に QR コード見せるんですよ、店員さんに。あ、 QR コードだったかな、バーコードだったかな、 QR コードだったと思うんだけどな。そうすると店員さんがあの端末でピッて読み取って奥の方から持って出てくれるんですけどね。で今使ってる MacBook Pro、整備済み品の MacBook Pro は私は心斎橋で受け取ったんですよ。たまたま、大阪に出た時に、でその時にでもその時もウォレットに転送できてるような気がするんだけどな。アップルウォッチに表示させた分を店員さんに読み取ってもらって、ああこういう使い方ができるんだって店員さんに言われたことがあるけど、ね、
店員さんに言われたん？
店員さんに言われたよ。
なんか僕をスカウトしませんかって、
初めてですって
ねえ、言えばよかったのに、僕を雇ってみませんかって
考えときますって言われたね。
いやだってそんなアップルストアの店員さんがおおっていうようなことをやらかしたんでしょ。
やらかしてみたいだね、どうも。確かこれ、ウォルトへの転送できたと思うんだけどな、前から。なんかやり方が変わったのかもしれないな。
その店員さんが知らなすぎなんか、
あれだかもしれない。
でも私は知らないこと。
ということで新しくなりましたよ。Apple Store アプリが新しくなりましたよということですね。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。Apple Podcast アプリが2分ごとにクラッシュするとの報告という記事が上がってました。Apple の Podcast アプリ、Apple Podcast が約2分おきにクラッシュすると多くのユーザーが報告していますと。このバグはおそらく Apple のサーバー側の変更が関係しているのではないかと、925Mac は推測しているということはそうですね。アプリの問題が報告され始めたのは iOS13.1.3 がリリースされてからということだそうです。ツイッターには Apple Podcast アプリが機能しないことをつぶやくユーザーのツイートで溢れていますということですが、私は特に Podcast アプリでずっと Podcast 聞いてますけども、ないな。あ、ないことはないな。
ないことはない。
あのポッドキャストアプリで聞いてる方、この中にどれぐらいいるかなって思ってるんですが、ワンボタンの声と、ヒトさんのポッドキャスト、これがね、スタートしてすぐのとこでね、アプリを落ちるんですよ。それ以外は落ちないんですよ。なんでだと思いながら、わかんない。皆さんとこそういう現象出てませんか？そう言われてみれば落ちるわ。ただその2分おきに落ちるってことはないです、私のとこでは。ワンボタンと、ブログ1103かな、正式名称は、この2つのアプリだけスタートして1、2秒ぐらいで落ちちゃうんですよ。なんでだろう。アップルの呪いかと思いながら。
うちのは大丈夫なの。
月ちゃんとこうはもう落ちはせんでしょ。
何が？
日曜日にこたつ出しながらポッドキャスト聞いてたって言ってたけど、
落ちなかったよ。
落ちなかったですね。
うん、
だから全部が全部っていうわけじゃないですよけどね。まあ、どうもアップルのサーバー側の問題じゃないかっていうことなんで、使ってるユーザー的には特に何か対処方法があるっていうわけではなさそうなんですけどもね。まあ、もしこの現象に陥っている方はもうちょっと待つ必要があるかもしれませんね。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
さんもこんばんは。イクラムさんも
こんばんは。こんばんは。
ジミーちゃんはご飯。
ご飯。ご飯は。
お散歩さん、ポッドキャストアプリの動きがいろいろおかしくて、最近はポッドキャストをあまり聞かなくなってきた。途中で止めるたびに続きを聞くのに選び直さないといけないのがストレス。その現象うち起きてないな。長住さん、 13.2.3 になっているから問題はないのかな。ワンボタンは30秒スキップしているから問題ないのかな。30秒スキップ、
どういうこと、
わかんない。ちょびっと聞いて30秒飛ばすってこと。どういうことだろう。はい、 それでは次の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。楽天モバイルで通信障害、10日朝から3時間程度という記事が上がってました。楽天モバイルは無料サポータープログラムで提供している自社回線の携帯電話サービスにおいて12月10日朝から音声通話やデータ通信が一時利用できない状態となっていたことを明らかにしました。発生日時は10日午前8時30分頃から午前11時15分頃まで、復旧はすでに完了しています。影響範囲は一部の無料サポータープログラム利用者ということで、影響地域は全国としていますということで、はい、楽天さん通信障害を起こしたと。原因についてはここには書かれてませんけども、3000人しかいない利用者なのに、なんだろう、不可ってことはないだろうな。なんかシステムのメンテナンスかなんかをとちったか、そんな感じじゃないかなって気がします。3000人しか今は使ってませんよ、楽天モバイル。
え、そんな貴重な、
あの3000人は、来年のいつまでだっけ、3月いっぱいだっけ、無料で使えてますよ、楽天モバイルの端末、通信も通話も全て無料。
ちょっと待って、今の言い方ってどういうこと？ 3000 人しかユーザーがおらんって言ったんでしょ今、いったん。
そうそう、楽天モバイルね。スキちゃん勘違いしてるんじゃない？あの、テレビの CM でしてる楽天モバイル、最近テレビの CM あんまし見ないかな、MVNO 格安 SIM の楽天モバイルじゃなくって、これはあの MNO の楽天モバイルの方です。ドコモ、 au、 ソフトバンクと肩を並べてる楽天モバイル、
キャリア、
自分とこで、そうそう、自分とこでアンテナを立ててやってる方のサービスで、こっちは、今3000人しかユーザーいないんですよ。で、それもその3000人は無料で使える。まあ、ユーザーさんにテストしてもらってるっていうのが正しい表現なのかもしれないけどね。
まだ正式には、やってないってこと？
だから本当は今年の10月からサービススタートって言ってたけども、結局間に合わなかった。で、苦肉の策として、うん、3000人を招待して無料でサービスをスタートさせたってとこ、だからまあ無料だから文句言えない、まあ、文句言えないって言われてもな、電話が使えないっていうのは致命的っちゃ致命的だけどな、
お話にならんと、
ね、だからまあ言ってみれば今まだテスト中っていうところですよね、この楽天モバイルさん。まあテスト中に具合が発生したというのが正しいのかもしれないけど、それでも使えなくなるのは困るよね。
知らんかった、そんなこと言ってたんだ。
その頃スキちゃん忙しくて参加してない頃かな、
その話知らないの。
9月の終わりから10月の頭ぐらいにそういう話になってましたけどね。ヤシチさん、ポッドキャストは純正アプリでは聞いてないですね。あ、スタートパーティー一斉使ってるのかな。野田澄さん、Apple Watchのポッドキャストアプリ操作できなくなる。iPhone 本体では操作できるのに。あ、Apple Watch側のポッドキャストは使ったことないな、まだ。ケイちゃん、今の楽天モバイル地域外。ほとんど日本の国内でほとんどが地域外ですよ。
そうなん。
そうだよ。
都会だけ？
この3000人の無料で使えるモニター募集するときが、都内と大阪とか、名古屋と、名古屋っていうか、愛知とか。
都会だけじゃん。
選ばれたとこだけです。うん。
選ばれたっていうか、都会だけってことじゃん、それ。
うん。ただ、自分とこのアンテナが立ってないとこは、ローミングを使って、一応全国で使えるようにはなってるんですけどね。海外でも使えるんですけどね。ローミングで。むすみさん、楽天ではなく楽天だね。うまい。あ、転落だねだね。楽天ではなく転落だねだね。お散歩さん、東京、大阪、名古屋だけかな。うん、確か限られたところだけですよね。はい、それでは次、携帯ウォッチにあった記事です。通信キャリア各社のポイントサービスを改めて整理するという記事が上がってました。月々の携帯利用料金に応じ、通信キャリア各社が顧客に付与するポイントサービス、約1年前に状況を整理しましたが、改めて状況を取りまとめてみましたということですね。1年で加盟店の状況は様変わりしてますということですね。あ、その前に各社のポイントサービスにおける主な違いってことですね。通信キャリア各社のポイントサービスは運営主体、ソフトバンクは共通ポイントプログラムを採用、残る3社は自社運営、あと利用方法、 KDDI はプリペイドカードにチャージして利用、残る3社は加盟店でそのまま利用可能の大きく2点で差があることは前回整理した通り、まあ、これは1年前と変わってないってことですね。それに加えてもう1点、新たな違いも見えてきました。それが急速に普及しつつある QR コード決済時の充当です。 NTT ドコモ、KDDI、楽天の3社はたまったポイントを QR コード決済の支払い時に利用できるようになっています。一方ソフトバンクは T ポイントを PayPay にチャージすることができないため、T ポイント加盟店でないとポイントが利用できないと。ん？でも今 PayPay の方に変わったんじゃなかったっけ？
ん？
これ12月10日の記事ですよね。ソフトバンク今 PayPay に変わったよね。月々の通信料に対してつく今まで T ポイントだったのが。
そうだったかな。
うん、これ記事おかしいぞ。そこまでちゃんと反映されてないぞって感じですね。あとは、各社のポイントがどこで利用できるかっていうお店の一覧表っていうのが出てますね。 NTT ドコモの D ポイント、 KDDI の、ウォレットポイント、ソフトバンクのこれ T ポイントのままだな、楽天はスーパーポイントということで、一番充実してるのはやっぱり楽天スーパーポイントかな。ああ、でもドコモも似たり寄ったりだね。まあ、それぞれポイントが利用できる主な店舗のまとめの一覧を見ながら、ぜひ溜まったポイントを活用してみてはいかがでしょうかってとこですね。この記事ちょっと遅れてるような気がするな。はい、それでは次の記事です。インターネットウォッチにあった記事です。あ、まーさんこんばんは。
こんばんは。
混んだ店舗に行かなくても済む、あのコストコがオンラインストアを今日オープンという記事が上がってました。倉庫型販売で知られる会員制ストアコストコがオンラインストアを今日10日にオープンしましたということですね。 これ夕方のねテレビのニュースでもやってたんですけども、あのオンラインで売られてるのは乾き物要は生鮮品とか、あの生鮮品とか冷凍食品とかこういうのはないんですよ、オンラインストアに今。あとお値段がね、送料を込みにしたお値段になってるんで、お店で買うよりもちょっと高めになってるんですよね。物によっては1000円ぐらい高くなってる。という解説をテレビではしてましたけどもね。
でもコストコさん、あれオンラインでもやっぱりその年会費払ってないとダメなんでしょ？
多分そうだと思いますよ。
うわーすごいな、そしたら。
ただあの都会の方で大きなもの、トイレットペーパーとかそういうのを、我々はそれこそ車で行くから車に積んで帰れるじゃない。都会の方の人は電車で行ってそれを持って帰れないっていうのがあるんだけど、このオンライン使うと家まで届けてくれるっていう、まあ利点はあるらしいですけどね。ということで、まあ、あのアプリはどうもまだなさそうですけども、ウェブ上でブラウザでコストコって検索すると出てきますんで、まあ、会員の方は使ってみるのも一つの手ではないでしょうかね。ただコストコ行ってるお客さんにもインタビューしてたけど、やっぱりお店に行くのが楽しいとか、実物見て買いたいとかっていうお客さんの声は結構あったね。ただそのでっかいものを持って帰れないから家まで運んでもらうのが非常に便利じゃないかっていう意見もありましたね。まあ、そもそも田舎にコストコがないからね。
だから私はなんか広島行かんといけんで、冷凍一回ね行った時に冷凍物買って帰ったけど、もうなんかドキドキしてたもん、帰り車の中で溶けていくって。
まあまあそうだな。それでは最後の記事です。こちらはタチラボさんの方にあった記事です。アマゾンギフト券にチャージで最大 3% ポイント付与、現金クレカもか、
やだ
言われてました。アマゾンギフト券チャージタイプのポイント付与キャンペーンが開催されていますと。アマゾンチャージタイプは現金、これコンビニでの入金ですね、またはクレジットカードで入金しておき、アマゾンで商品の購入に利用できるギフト券ですと。で、現在、アカウントへ前払いすることで、上乗せポイントがもらえますと。1回のチャージ額が5000円から19,999円までは通常 0.5% なんですけども、プライム会員になってればこれにプラス 1.5、 現金チャージの場合ですね、 1.5% プラスされますと。クレジットカードチャージの場合は、いくらチャージしても 0.5% しかつかないようです。で、2万円から39,999円までは 1%、 4万円から89,999円までは、あ、ごめんなさい、2万円から39,999円までは 1% プラス 2% で 3% で、4万円から89,999円までは 1.5% プラス 2.5% だから、これも 4% だね。で、9万円以上になると、これは足さないのか、あ、足さない、ごめんなさい、通常会員とプライム会員でそもそも付与されるパーセントが違うんだ。 最大 3% 付与されます。最大 3% 付与されるのは9万円以上のチャージの場合に限るんですね。プライム会員で9万円以上チャージしたら 3% 付与されますよと。ちなみに、通常会員プライム会員でない場合は9万円チャージしても 2% しかつきませんということか。で、4万円から9万円までは、プライム会員は 2.5%、 通常会員は 1.5%、 2万円から4万円まではプライム会員が 2%、 通常会員は 1% で、5000円から2万円まではプライム会員は 1.5% で、通常会員は 0.5% ということだそうですよ。はい、まあ、Amazon で買い物をしないという方はいないと思うんでね、チャージしておくとちょっとだけお得になりますよということのようです。これ期間限定ですけども、いつまでだ、期間限定、あ、12月の14日23時59分までということだそうです。今週いっぱいって感じかな。はい、ぜひ利用してみてはいかがでしょうかということで、以上本編でした。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、どこまで、昨日はてるちゃんを読んだね。
ん、てるちゃん、
昨日の、
あ、そうだ、そうそうそう、読んでます、読んでます。
昨日の1985回が上がって、いっちゃんが1984回を聞いてくれて、社長が犬間に聞いています。犬、
社長が犬間に聞いてますでしょ。
あ、社長がおらん間ってことか。なんだ、犬間にって犬、うん、裾は詰めれば、裾は詰めれば大丈夫ですが、去年までは履けたサイズでした。1年遅かったです、残念。これは、あ、のぶすみさんの防寒ズボン、
あーはーはーはーはは、それ
これ去年までは履けたサイズでした。今年はこれより大きくなったってことですか。
そういうことじゃない。
あらららら、いっちゃんいっちゃんいっちゃんいっちゃん、
成長したの、
ね、おいしいもんばか食べてるから。いや、分からんよ、痩せたかも。
あ、そっちの可能性もあるわね。
うん、ありがとうございます。
はい、
それからジミーちゃんがカーステレオと iPhone を Bluetooth に接続したら iPhone と Apple Watch に毎回通知、スキタンの言う誰が家に帰るって言った状態です。で、ちゃんと写真を、自宅まで11分、離島水道、道路交通量が少ないです。そうそう、これこれこれこれ、帰るって言ってないのに勝手に家に帰らそうとする通知をするね。ね、どこからでもこれが出てくるよね。ほっといてって思う、本当に。はい、それから、こんな表示が出るんですけど、ってことで、いらんわ。何？
時速40キロと、今これは停車中ってこと？
これもしかして何？車？新しい車？最近よくあるガラスに出るよね、スピードメーターとか。え、本当に車変えたの？あんなに大事に乗っとったのに。
あれはあれで手元に置いとくんじゃない？
だってこの間 AUGM で会った時にあんなに大事に乗っとったのにね。何が起きたんでしょう。
宝くじに当たったんだもん、
誰かさんみたいに。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
どこまで読んだかな。まあさんのこんばんはを言って、
お散歩さんが
終電の電気代でたまるポイントが1年半で3000ポイントくらいたまっていたので、そのまま D ポイントへ持っていけるというので手続きした。こんなところでもたまるのね。
中国電力、
うちも中電、うん、中国電力で、僕はあれにしてます。夢タウンの、はい、大変失礼をいたしました。コインが足らなかった。60分で切れました。はい、スキちゃんおかえり。
あ、びっくりした、私だけ落ちたんかと思った、いつものように。
いや、あの60分でコインが足らなくて切れました。見てなかった、油断してた。あ、で私は去年というか今年の初めかな、それこそ3000ポイントぐらい貯まってたかな、夢タウンのポイントに変えたんですけど、今どうもアマゾンのポイントにも変えられるんですよね、この中国電力の。
いや、あの、みっちゃん、このお散歩さんの中電は、私、冗談で中国、そうよ。
あ、お散歩さんの中電は中部電力か。僕が言ってる中電は中国電力だけどな。
うん、ちょっとからかい半分に言ったら、みっちゃん、真に受けてから中国電力で話しようかってに進めよるけ、おいおいおいおいって思って。
まあ、どこの電力会社も、お客さんを集めるために、ポイント還元してんでしょうね。もう一つお散歩さん、会費必要だし行かないと加入できないのね。年間あれ4000いくらだっけ。 4000?
うん、4000いくらだったよね。結構なお値段です、うん、
年会費かかるんですよね。イクラムさん、コストコは入ったことないです。お散歩さん
行ったらね、
うん、
楽しいよ。
なんか食べるとこもあるんでしょ、フードコートとか、
うん、
あとなんかジュースカップをいくらかで買ったら何杯でも飲めるとかって言うんでしょ、コストコで。
いや、それは知らない。
なんかそれ聞いたことあるぞ。
もうなんかね、
うん、
もう結構なんかピザとかスイーツとかが大きいんよ。
はあ、はあはあ、
だっけ、現実で私なんか冷蔵庫ちっちゃいけどこに入れるんで、ピザの大きいのどうやって焼くんって思うんだけど、それでも買いたくなる、見とったら。
ピザ窯かなんか作らないけどね。庭先に。どこに庭があるね。
ないない。
ベランダ
に。コストコね、行ったらワクワクするよ。
そうなんだ。
確かに。
行ったことないんだよな。うん、イクラムさんも、あ、入ったことない。お散歩さん行ってみたい気はするけど、一人暮らしでは何も買えないね。まあ、一個一個がでかいもんね。ケイちゃんもコストコ行ったことない。北海道にはないのかな？
わから
ん。よしみさん、食べる、ものはたくさん買うとたくさん消費して血糖値が上がるので、コストコはダメだよね。お散歩さん、うちだと最寄りのコストコは岐阜羽島インターのところ40分くらいかな。
あ、全国26カ所しかなくて、うん、北海道は札幌。
あ、あるんだね。
うん、
中国地方は広島だけ。
広島だけです。四国ないよ。
あ、そうなんだ。
言っちゃなんだけど。 か。九州の
目指せ9万円ってなんだ。
だっけ9万円がアマゾンの 3% でしょ。
ああ、そういうことね。
いや、
犬間に。娘さん、ありがとう、いっちゃん。スリさんが教えてくれたコストコは65キロ離れています。そうなのね。あうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
コストコは我が町にあるけど、年会費高くて、1年で辞めた。
ああ、
群馬前橋市にあります。なんか好きちゃん言ってなかったっけ？なんか本かなんか買うと。
ああ、うん、1000円かなんかで。うん、
あ、1000円無料ではないんだ。割引券か。
あ、1回だけだったかな。1回だけ入れるんじゃないのかな。
あ、なんか本にそんなクーポンがついてるとかっていうの好きちゃんが言ってたよな。
これ東京都内ないんだね、びっくり。
あー、都内にはそんなでっかいスペース取れないんじゃないの。
びっくり、ないんだ
土地代的に。まああれって郊外に建てるもんでしょ、倉庫だから。
いや意外と、もう少ないね、印象。九州福岡しかないもん。
お散歩さん、コストコのサイト行ったらピザ窯がおすすめに出てる。出てるけど、なんかお値段出てこないでしょ、ピザ窯。お値段はなんかログインしないと見れないとかって書いてあったよ。
ピザ窯？
うん、ピザ窯。ピザ焼くための窯。
その
隣の方には、あの、何百万もする宝石も置いてあったけどね。
へぇ、
あうちゃん、都内でも湾岸地区なら土地あるぜ。土地あるけど土地代が高いでしょ、借地権が。だから都内なんか出せないんじゃないのと思うけどね。交通いっぱい土地あるのにな、出雲もある
けど。でも、こ、田舎すぎるとダメでしょ。
まあね、お客さん来てくれないとな。
いやー、コストコさん。
それ好きちゃんとこだとあれだよな、広島まで1時間半ありゃ車で行っちゃうから、みんなそっち行くよな。
頑張る人は、うん、結構ゴーツでも月一で行ってる人いるよ、コストコ。
おー。
家族で。
ちょっとした小旅行だね。
本当にちゃんと会員さんになって。
うん。
うん。
いつもだとな、広島まで2時間ぐらいかかるからな、2時間半までやるから。
溶けちゃう。
2時間。
溶けちゃうよ。うん、
溶けちゃうよな。冷凍食品とか。それこそあの、クーラーでも持っていかんと。お散歩さん、ニュース記事にあったけど、1250万のアクセサリーを通販で売ってるとか。神戸の方が近くない？
どこから？
あ、出雲からその広島のコストコと神戸のコストコってこと？いやー、でも広島の方がやっぱ近いでしょ。ケイちゃん、たまーに大きなスーパーでコストコフェアやってるけど、ちらっと見ても売り残りしかなくて欲しいものがなかった。どこフェアってやるんだ。
どんなフェアだ。
あのあれじゃないの、北海道フェアとかみたいな感じでコストコフェアってやるんじゃない。
コストコの商品を。
ちょっとびっくり。
あうちゃん、我が町のコストコは練馬ナンバーと土浦ナンバーの車たくさん来てる。
建物もでかいけど駐車場も結構確保しないとダメだわな。広島も結構駐車場広いんじゃないの。
いや、駐車場はそんなに広くないよ。うん、あのズームズームの横だよ。
ズームズームの横、あの新幹線口の方ってこと。
ズームズームの横だよ。
そんなところにコストコあるの。
うん、あの場所は分かりません、全く。ただズームズームの球場が見える、駐車場から。
元の広島駅の貨物ターミナルのとこだろ。
知らんけど、だけどその野球を見に行った帰りに、なんかデーゲーム見た帰りに買い物するとか、なんかそんなの。
そうなんだ。
近かってね、毎週行けるんだったらいいかもしれんけど。いいよなとか、とか。かなんかそういう環境のいい人っていいよね。私らが本当になんかこう当たり前じゃないことが当たり前みたいな、何なんだろうね私らの人生って。
たまに旅行がてらに行くとこがいいんじゃない。
まあ三つあん都会に住んどったら、その宝くじでゲットしたお金もうとっくにないかもしれんもんね。
そうかもな。はい、そんなとこかな。
うん、そんなとこかな。
広島の駐車場は680台止まるって書いてあるよ。
そんなでもなかったけどな。
結構でかいぞ。
まあ私そんなに詳しいわけじゃないから。
うん。もう、月ちゃんも一回しか行ったもん、行ってないもんな。
私さ、三つあん、一回しか行ったことないもんなって言うけど、私、あなたと、行かんかったか？
行ってない。僕、だってコストコ行ったことないもん。
うっそ。あんた、ボケたんじゃない。
いやいやいや。月ちゃんだって、会社のと女友達と一遍行ったってのは聞いてるよ。
みっちゃんと行かんかった。私がボケとるんか、じゃあ。
うん。
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 いや、みっちゃんと行った。みっちゃんと行ったって。お酒買いにさいやって言わんかった？
いやいやいや、どうやって入ったの？
みっちゃんが会員になった。
いやいや、会員なんかなってないし。
私そんなに頭の記憶やばいんかな。何作り上げた、あの何作り上げた、あの妄想。うちなすごい良かったけ行こうやって言ってみっちゃんと行った記憶があって、駐車場はこっちだよって言ってなんか止めて、そっからみっちゃんと歩いて行ったもの。やっぱり
行ってない行ってない行ってない。だって大型店舗はマリーナホップか、あのアウトレット広島かぐらいしか行ったことないよ。
いや、だって一回会社の子たちと行って、私は駐車場がここにあるっていうのを覚えとって、みんなこっちだよって言ったもん。
それはコストコじゃなくって、あの、
コストコです。
アウトレットの行った後に、あれは、
レクト？
あ、レクト？は行ったよ。
違う、コストコ行ったもん。行ったって、チーズがここにあって言った。
ってないってない。
うちなんか騙されたぞ絶対。
キュちゃんそれは好きちゃん好きちゃん。
オランジねオランジーナ買ったよね。大きい。
いや買ってないよ買ってない買ってない。以上トラビアITニュース。
なんか具合が悪い。
86回、12月10日でした。お届けしたのは
絶対おかしい。みんなし分かるでしょ、みっちゃんがねこうみっちゃんこそ偽りを本当に言うっていうのをみんな分かってるでしょ。助けてのすきちゃんと。
僕はコストコへは一度も行ったことありませんのみっちゃん。
でもみっちゃんの記憶って本当になんかねみっちゃん洗脳するみたいにね嘘のことを本当に言うけど私絶対騙されとるわ。何私を何落とし入れようとしとるだろう。
それでは皆さんまた明日。
みっちゃん会員になったもんだって。
ただもうのだんだ。
みっちゃんコストコの会員になっとるもん絶対。だって写真撮ったじゃんあそこで。思い出してる。
そんなもん撮ってた。
撮った。うちマット撮った。
写真がいるの会員証に。
写真撮ったでしょ。なんか写真付きと写真付きでないのでなんかお金がいるのでなんかあっち行ってマット切りたいって言ったらマットされた記憶あるの。
違う違うそれは誰か違う人だ。
絶対あなた私をなんか罠に落とし入れようとしてるでしょ。本当に嫌だわ本当に嫌だわもう。
みっちゃんに落とし入れられる。
みっちゃん本当にね本当にもう絶対嘘だもん。みっちゃん本当にね本当に言うけど嘘多いもんね。ケイちゃん言ったよね言ったよね。好きだもんケンちゃんと言ったのかも。ケンちゃんって誰。ケンちゃんって誰。ケンちゃんって誰。絶対みっちゃんと言ったもん。うちみっちゃんの車で行ったもん絶対。
もう行ってないよコストコなんか。
行ったもん。あんたおかしいって。あんたが会員だったよ。
会員だからそんな4,000円も払って会員にならないよ。
だって私がなんかクロワッサンが美味しいんだってって言ってなんかずっと見とったら見たら私放置してどっか行ってうろうろうろうろしとったもん。
知らねえ
付き合っとられみたいな感じで。でなんかお酒の方行ってお酒買ったらいいのにとかって
誰か好きだ
もん。
止めてくれ。
言ったの。
for it. I mean, IT news.